本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録28章1節から2節です。私たちが助かった時、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのである。アーメン。死のエウラキロンと呼ばれる暴風に襲われたアレクサンドリアの船は、15日目となる朝に名前も知らない島に上陸作戦を敢行しました。しかし船首がついに深みに挟まれた浅瀬にめり込んで、船尾が激しい波で壊れ出し始めました。船に乗船していた276人は泳いだり板切れにつかまって皆無事に島に上陸しました。驚いたことに、その島はマルタと呼ばれていることが分かりました。クレタ島から西方へ 800km 離れているマルタは、ローマに行き着く途中に位置した島でした。死の恐怖の中で人々は自分たちが乗っている船がどこへ押し流されていくのかすら分かりませんでしたが、太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で14日間も押し流されて着いた場所は、ローマに行く道中にあるマルタ島でした。広々とした地中海で強風に襲われた船が小さな点に過ぎないマルタ島へ正確に押し流されていくことは、確率上としてはゼロに等しい出来事でした。しかし老いて病弱なパウロの人生の中で、確率上ではゼロのような出来事が現実として成し遂げられました。パウロを皇帝の法廷に、ご自身のヒペレテスとマルティスとして立て据えようとなさる神様の奥深い摂理でした。今日の本文2節はそれ以降の出来事についての証です。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのである。この短い証の中に私たちが注目せざるを得ない重要な内容があります。マルタ島に上陸した人々を発見したその島の住民たちが、私たちに格別な憐れみをかけてくれたという内容です。マルタ島に上陸した人は全部で276人でした。しかし本文に言及された私たちは、これ以降に展開される内容を見れば、使徒言行録を記録したルカを含めてパウロとアリスタルコ、すなわちパウロ一行を指しています。マルタ島の住民たちはパウロ一行を見て、格別な憐れみ、日本語では大変親切にとなっております、憐れみをかけてくれました。韓国語憐れみと翻訳された名詞フィランドロピアは、博愛の心、親切を意味します。どの島であれ、島の住民たちは時々船で遭難した人々に出会います。遭難した人々に必要な助けを有償無償で提供するのは、島の住人たちの生活の一部でもありました。マルタ島の住民たちもやはり生きていきながらたくさん遭難した人々と遭遇したことでしょう。今度は一度に276人の遭難した人々が島へ押しかけてきました。それなのに、そこの住民たちはパウロ一行に格別な憐れみをかけました。使徒言行録を記録したルカの目に、彼らの行動がどれほど異例的だったからか、彼らが私たちに格別な憐れみをかけてくれたという証を聖書に残しました。この事実自体が重要な意味を持っていたからです。11節によれば、 パウロ一行は翌年の春になるまでマルタ島で3ヶ月間冬を過ごしました。その長い期間、兵士たちの宿泊料、食費は当然にローマ帝国が負担したでしょう。船長や船員たちの宿泊料、食費は一緒に同行した船主が責任を負ったはずであり、他の乗客は自費で解決したことでしょう。しかしパウロ一行はお金がありませんでした。ルカやアリスタルコに少額の非常用のお金はあったかもしれませんが、3人が3ヶ月も食べ物を毎日買って食べる大金を持っているわけがありませんでした。ですがマルタ島の住民たちがパウロ一行を格別な憐れみをかけるべき対象とみなして焚き火を焚いてもてなしてくれたので、パウロ一行と島の住民たちの間に特別な関係が形成されました。その結果、10節はそれで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれたと証ししています。島の住民たちは3ヶ月間パウロ一行の寝食の責任を負ってくれただけではなく、パウロ一行が翌年の春になってマルタ島で船出の時には船で必要なものまで準備してくれました。これはマルタ島の住民たちがパウロ一行を格別な憐れみをかけるべき対象とみなしたことで始まりました。マルタ島の住民たちは一度に押し寄せてきた276人の遭難した人々の中で、どうしてとりわけパウロ一行にだけ格別な憐れみをかけるべき対象とみなしたのでしょうか。マルタ島の海岸へ移動していたアレクサンドリアの船はついに海の中の浅瀬にめり込んでしまいました。アレクサンドリアの船は小さな渡し船ではなく、穀物を運送する大型の船でした。この大型の船が海の中の浅瀬にめり込んだとしたら、その位置はマルタ島の海岸からかなり離れている場所だったことは明らかです。そこから人々はかなりの距離を泳いだり、板切れに捕まってマルタ島に上陸せねばなりませんでした。人生の晩年の病弱なパウロもやはり地中海の海の中へ飛び込んで泳いだり、あるいは板切れに捕まって全身で波をかき分けながらマルタ島に向かって進んでいかねばならなかったことは言うまでもありません。この時地中海は時期的に冬の入り口に入っていました。老年の病弱なパウロが極めて冷たい冬の海の中でかなりの距離を全身で波をかき分けながら進んでいくのは非常に大変なことだったでしょう。先進バンクの末に島に上がってみたところ、その島はローマに行く途中にあるマルタ島でした。神様がパウロを皇帝の法廷にご自身のヒペレテスとマルティスとして立たせるために神秘的に計画された計画でした。それならば、その神様が極めて冷たい冬の海をかき分けて上陸した老年の病弱なパウロのために、マルタ島の海岸に熱い太陽がじりじりと照りつけるように取り計らってくださるのが当然ではないでしょうか。それがご自身の大切なフィペレテスとマルティスであるパウロを守ってあげる道ではないでしょうか。しかし本文の証はむしろその反対でした。2節をもう一度見てみましょう。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのである。 パウロ一行がかろうじて上陸したマルタ島は雨が降って寒かった。ギリシャ語の原文の意味をそのまま移せば、にわか雨が降り注ぎながら寒さが押し寄せてきたという意味です。アレクサンドリアの船に乗船していた276人がマルタ島に上陸した時、もし暑い太陽がじりじりと照りつけていたならば、島の住民たちに276人の遭難した人々の中の一人に過ぎないパウロが目立って見えるわけがありませんでした。そしてお金もないパウロ一行は3ヶ月もマルタ島で冬を過ごさねばならなかったので、ひどい苦しみを経験しなければならなかったに違いありません。ですが彼らが冷たい冬の地中海の波をかき分けながらかろうじて上陸したマルタ島は、かてて加えて冬のにわか雨が降り注ぎながら寒さが猛威を振るっていました。マルタ島に上陸した276人はその夜明けパウロと共に誠の生命を得るためにパンを食べたことを除けば、この14日間何も飲まず食わずの人々でした。しかし兵士たちや船員たちは基本的に鍛えられた肉体を持っていました。常々パウロより余裕のある生活をしていた他の乗客たちの体の状態もパウロよりはるかに良かったはずです。ですが老年の病弱なパウロの事情は違いました。生涯持病に苦しんでいた人生の晩年のパウロが14日間も飲まず食わずだったので、彼の体力的な消耗は誰よりも大きかったでしょう。その老いて病弱なパウロが冷たい冬の海の中へ飛び込み、全身で波をかき分けながらかなりの距離を泳ぎ切らねばなりませんでした。しかしようやく上陸したマルタ島は、泣きっ面に蜂といいましょうか、冬のにわか雨が降り注ぎながら寒さが猛威を振るっていました。冬の海と冬のにわか雨に濡れた体が寒さに凍って、唇さえ真っ青に変わった老いて病弱なパウロは寒さをしのげず、なすすべなくガタガタ震えていたのではないでしょうか。マルタ島の住民たちの目には276人の遭難した人々の中で、その老衰して病弱なパウロのかわいそうな姿が最も目立って見えました。パウロのために直ちに何かしてあげなければ大変なことがすぐに起こりそうでした。島の住民たちがパウロと彼の一行であるルカやアリスタルコに格別な憐れみをかけて、彼らのために焚き木を焚いてもてなしをしたわけが ここにありました。それによって前に申し上げましたように、島の住民たちとパウロ一行の間に特別な関係が形成され、パウロ一行がマルタ島で冬を過ごす3ヶ月間住民たちがパウロ一行の寝食一切の責任を負うことになりました。この驚くべき出来事は、パウロ一行がマルタ島に上陸した日の朝に冬のにわか雨が降り注ぎながら寒さが猛威を振るったことから始まりました。老いて病弱なパウロが冬の海の波をかき分けながらかろうじて上陸したマルタ島に、弱り目にたたり目で冬のにわか雨が降り注ぎながら寒さが猛威を振るっていたからといって、パウロはただの一度も神様を恨んだり文句を言ったりしませんでした。老いて病弱なパウロが 鋼鉄の体力を持っている兵士たちや船員たちの間で、自分も何でもないように自分自身を偽装しようともしませんでした。おいて病弱なパウロは何の対策もなしに、冬のにわか雨にそのまま濡れながら、冬の寒さにガタガタと震えていただけです。そしてその極寒の状況を通して、島の住民たちをして3ヶ月間パウロ一行の神職の責任を負わせようとする神様の摂理が一寸の誤差もなく成し遂げられました。私たちは今年区域の聖書勉強会を通して、創世記のヤコブについて詳しく勉強してきました。ヤコブは双子の兄であるエサウが父親イサクから受けるべき長子の祝福を不当な方法で横取りしました。その事実を後に知って憤った兄エサウがヤコブを殺そうとし、ヤコブはパダンアラムのおじさんの家へ逃げていきました。ヤコブはそこでもおじさんラバンとお互い騙し合いながら、20年後におじさんの家畜の中の大部分を自分の持ち物としました。結局そこでもこれ以上暮らせないようになったヤコブは、20年ぶりに故郷の地であるカナンへ戻っていかねばなりませんでした。遠い故郷へ戻っていく途上で、ヤコブの心はどうすれば自分を殺そうとする兄エサウの心を和らげられるだろうかという心配で穏やかではありませんでした。兄エサウが住んでいるセイル地方が近づくにつれて、ヤコブは兄が400人を引き連れて自分に向かってきているという情報に接しました。漁師であるエサウが動員した400人はヤコブを殺すための剣術使いたちでした。ヤコブは死んだも同然でした。しかし実際に20年ぶりに弟ヤコブに対面したエサウはヤコブの想像を超越する反応を見せました。創世記33章4節の証言です。エサウは走ってきてヤコブを迎え抱きしめ、首を抱えて口づけし共に泣いた。弟ヤコブを見るや否や、兄エサウはヤコブに向かって走ってきてヤコブを抱きしめて、首を抱えてヤコブと口づけし彼を迎え入れました。決して思いもしなかった兄エサウの出迎えに、弟ヤコブも兄を抱きしめて兄と共に泣きました。それで兄エサウが20年間も弟ヤコブを殺そうとした恨みは雪が溶けるように消え去ってしまいました。ヤコブを殺そうと動員した400人の剣術使いたちをして、ヤコブの家族たちのための道案内をしてあげようとしましたが、ヤコブは遠慮しました。エサウとヤコブの間にこのような想像できなかった大逆転劇がどうして可能だったでしょうか。その前夜のことでした。明日になると兄エサウに会わねばならないヤコブは心配で心配でとても眠れませんでした。彼は夜明けまで神様に切に祈りました。剣術使い400人を動員した兄エサウの刀から救ってくださいという祈りでした。ヤコブの祈りに応えられた神様は、エサウが動員した剣術使い400人を制圧できるように、ヤコブに1000人の剣術使いをつけてはあげませんでした。ヤコブがエサウを避けてもう一度逃げていけるように、エサウが知らないうちに 隠れ場を提供してあげたのでもありませんでした。ヤコブの祈りに対する答えとして、ヤコブの腿の関節を打ち、腿の関節が外れたヤコブはその時から足を引きずって歩くほかありませんでした。弟ヤコブを殺そうと剣術使いを400人も動員したエサフが想像していたヤコブは、悪い相貌の詐欺師の姿でした。ですがエサフの前に20年ぶりに現れて、弟ヤコブはエサフが想像していた姿とは全く違いました。夜明けまで地面にうつ伏しになって神様に死に物狂いの祈りをしたヤコブの服はシワだらけになっており、もつれた髪には、そして顔はやすれの極みでした。その上に自分に向かって歩いてくるヤコブが足を引きずっていました。その昔頑強だった弟が20年ぶりに足を引きずりながら現れたのです。想像すらしなかった弟ヤコブのその姿を見た瞬間、兄エサウの心の中で遥か昔に忘れてしまっていた兄弟の愛がよみがえりました。ヤコブを殺そうとしたエサウは、障害者として戻ってきた弟ヤコブに走ってき、彼を抱きしめて口づけし迎え入れました。その瞬間、敵のような間柄だった兄弟の仲直りがドラマチックになされました。救ってくださいと夜明けまで祈ったヤコブは、どうして救ってくださいと祈ったのに私の足をこのように引きずるようになさいましたかと神様を恨みませんでした。20年ぶりに出会う兄の前で自尊心が傷つけられないように、引きずらないように隠そうともしませんでした。もしそう知っていたとしたらば、ヤコブはエサウの一刀のもとに命を失ってしまったことでしょう。夜明けまで祈ったヤコブは、神様が足を引きずらせた姿そのまま、足を引きずりながら兄エサフの前に歩いていきました。そして不可能だと思った兄エサウとの仲直りがドラマチックになされました。神様に救ってくださいというヤコブの腿の関節を打って足を引きずらせたのは、ヤコブとエサウの兄弟愛を回復させてあげようとする神様の神秘的な摂理でした。モーセも同じでした。エジプトのファラオはヘブライ人の奴隷に男の子が生まれたら必ずナイル川に放り込んで殺すようにという凄まじい大命を下しました。しかしモーセの両親は生まれたばかりの男の子モーセを3ヶ月の間隠して育てました。これ以上隠して育てることが不可能になり、モーセの両親は赤ん坊をパピリスのカゴに入れてナイル川の葦の茂みの間に置きました。ちょうどエジプトの王女がナイル川のに水浴びをしようと来てから、そのパピリスのカゴを見つけて開けてみました。ヘブライ人の赤ん坊が入っていました。ファラオがナイル川に放り込んで殺すよう厳命を下したヘブライ人の奴隷の男の子でした。王女はそのファラオの娘でした。王女は父親の命令に従ってその奴隷の男の子をナイル川に放り込んで殺さねばなりませんでした。ですがまさにその瞬間にヘブライ人の奴隷の赤ん坊が泣き出しました。出エジプト記2章6節によれば、 王女はパピルスの籠の中で泣いている赤ん坊を不憫に思いました。息が絶えるような赤ん坊の泣き声が王女の母性本能をくすぐったのでした。王女は父親ファラオの命令に逆らってナイル川に捨てられたこのかわいそうなヘブライ人の奴隷の赤ん坊を自分の養子にしました。そのおかげでモーセは40年間エジプトの王宮で王子の身分で帝王教育を受けました。もし王女がパピルスの籠を開けた時ヘブライ人奴隷の赤ん坊が哀れに泣かなかったならば、王女は父親の命令に従って次女に命じてヘブライ人奴隷の赤ん坊をナイル川に放り込んで殺させたに違いありません。当時エジプトの人々にとってヘブライ人奴隷は人とは思っていなかったからです。しかし神様はパピルスの籠の中のヘブライ人奴隷の赤ん坊モーセを哀れに泣かせることで80年後イスラエル民族をエジプトの奴隷暮らしから解放させる道具としてモーセを使おうとするご自身の摂理を神秘的に成就されました。今年の終わりである今、どんな状況の中に置かれていますか。ようやく死のエウラキロンと呼ばれる暴風から切り抜けると思ったのに、弱り目にたたり目で今も人生が冬のにわか雨と寒さに震えていますか。神様に救ってくださいと声がしわがれるよまで泣き叫んだのに、かえって神様が人生の関節を打ち、今人生が足を引きずっていますか。パピルスの籠のように取るに足りない現在の人生の状況がワンワンと泣かなくては耐えることすらできないほどですか。今日はイエス様の生誕をたたえ再臨を待ち望む大臨節の2番目の史実です。御子なる神様であらせられるイエス様は人間の救いのためにこの地上に来られました。しかし父なる神様はご自身の一人子をローマの皇帝ではなく卑賤なガリラヤの貧民として産み生きさせました。イエス様はどうして貧民なのかと自尊心は傷つけられませんでした。イエス様はこの地上を離れる時まで堂々と貧民として生きられました。イエス様は十字架の死を前にして汗が血の滴りのようになるまでその死を避けるために切に祈られましたが、父なる神様は一人子のこの祈りに終始一貫してお答えになりませんでした。イエス様は神様が答えないことを神様の答えとして受け入れ、父なる神様の御心を成し遂げるために十字架の生贄となり喜んで殺されました。父なる神様はこのイエス様を3日目に死の真ん中から引き起こし永遠のキリストとして立たせてくださいました。父なる神様はご自身の一人子であるイエス様をガリラヤの貧民として産み生きさせ十字架の生贄として殺されるようになさったのは、貧富貴賤を問わずこの世のすべての人を救うキリストの永遠の新しい日をイエス様に与えてあげるためでした。死のエウラキロンと呼ばれる暴風から切り抜けたばかりのパウロがかろうじて上陸したマルタ島に 冬のにわか雨が降り注ぎながら寒さが猛威を振るいました。それは老年の病弱な体で寒さでガタガタと震えているパウロに格別な憐れみを感じたマルタ島の住民たちをして、3ヶ月間パウロの責任を負わせることで、ついにローマに入城するパウロに翌年すなわち信念を与えてあげようとする神様の摂理でした。神様が夜通し救ってくださいと泣き叫ぶヤコブの腿の関節を打って足を引きずらせたのは、ヤコブを殺そうとする兄エサウとの間に新しい関係が始まるようにしてあげるためでした。エジプトの王女がパピルスの籠を開けた時、ヘブライ人奴隷の赤ん坊モーセが眠っていずに哀れに泣いたのは、80年後モーセを出エジプトの指導者として立たせようとする神様の不思議な摂理でした。今神様が私たちの人生に冬のにわか雨と寒さに襲わせているとしたら、この冬のにわか雨と寒さを通して神様が私たちに予定された信念を与えてくださるためです。神様が私たちの人生の関節を打ったので、私たちの人生が今足を引きずっているとしたら、私たちが誰かとの間で新しい人間関係を始めさせてくださるためです。神様がパピルスの籠のようにつまらない人生のせいで私たちが泣かざるを得ないようになさったとしたら、その涙を通して私たちにご自身がお決めになった新しい機会をお与えになるためです。それゆえに私たちの人生が寒くないように、引きずっていないように、泣いていないように隠そうとしてはいけません。隠すならば神様が与えてくださろうとする新しいものを私たちの人生に盛り込むことはできません。私たち皆そのまま冬のにわか雨に濡れ、冬の寒さにそのまま全身をガタガタと震わせましょう。神様が私たちの人生の関節を打たれたそのままで、引きずっている人生をそのまま進んでいきましょう。神様の御前でありのままかわいそうにワンワンと声を上げながら泣きましょう。イエス様がそのすべての過程を通して私たち各自に神様が与えてくださろうとする新しい年、新しい関係、新しい機会を必ず得て享受させてくださるでしょう。なぜなのかご存知でしょうか。私たちが信じているイエス様は、すべてのものを過去として飲み込んでしまう死を打ち破り、新しい未来に向かって3日目に復活なされたキリストであらせられるからです。お祈りいたしましょう。主よ、死のエウラキロンと呼ばれる暴風を切り抜けたかと思いきや、相変わらず私の人生には冬のにわか雨が降り注ぎ、寒さが猛威を振るっています。救ってくださいとあれほど切に祈ったのに、主が私たちの人生の関節を打ったので、今私たちの人生は足を引きずっています。パピルスの籠のようにつまらない私たちの人生のせいで、ワンワン声を上げて泣くなくては耐えられません。しかし主よ、 パウロのように、ヤコブのように、モーセのように、私も隠しはいたしません。そのまま冬のにわか雨に濡れ、そのまま冬の寒さに全身をガタガタと震えさせます。私たちは与えられた人生をそのまま進んでいきます。ありのままワンワン声を上げて泣きます。退輪せず2番目の手術を迎え、卑賤なガリラヤの貧民として生き、十字架の生贄として殺された主が3日目に復活なされたキリストであることを忘れません。このすべての過程を通して、神様が私たち各自に与えてくださろうとする新しい年、新しい関係、新しい機会を、私たち皆3日目に復活なされた主の中で皆共に得て享受させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。